チーム88レディオ。
八谷先生、こんにちは。
こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。一般的には、はい、大腸カメラと皆さん呼んでらっしゃいますね。
ああ、そういうことなんですね、
はい、肛門、お尻の穴から内視鏡を挿入して観察する内視鏡なんですけども、まあ、大腸の粘膜を実際に観察して異常がないかを調べることができます。
はい、
気になる場所があったら組織を取ってきて病理診断することもできます。ポリープがあればそれを内視鏡的に治療してあげることもできます。
そうなんですね、
はい、
直接観察できるのは本当に良いことですよね。
そうですね。
検査を受けたことがない方にも分かるようにこの検査の流れについて教えてください。
はい、検査はですね、検査の少し前に下剤を飲んで、
はい、
腸の中を空っぽにします。ちょっとでもうんちが残ってたりしますと見づらかったりしますので、で、まあ綺麗になったのを確認して肛門にゼリーを塗ってファイバーが滑りやすくしてファイバーを入れていきます。
はい、
肛門から挿入して盲腸、ちょうど右の下腹部ですね、
はい、
まで入れていくんですけども、まあ、大腸は約 1.5 メートルの長さがありますので、はい、まあ、うまく入れていくっていうのはですね、結構テクニックがいるんですね。
はい、
で、まあ、終点の盲腸まで、早い方は約5分間ぐらいでそこまで到達して、
うん、
まあ、人によって腸が長いとか、ね、言われることあると思うんですけども、うん、それによって時間がかかったりする方もいらっしゃいます。
はい、
で、レントゲン下で、まあ、透視下でファイバーの位置を確認しながら入れていくっていう施設もありますね。
はい、
で、まあ、奥まで行ったら、観察はですね、引き抜きながら見ていくんですけども、だいたい5分から10分ぐらいかけて入れていくんですけども、抜いていくんですけども、まあ、観察の時はですね、空気をしっかり入れないと腸ってしぼんじゃうと思うので、しっかりと空気を入れて腸を十分に広げて、大腸のひだの裏まで、隅々まで観察していきます。
はい、
まあ、ひだの裏とかにもちっちゃい病変が隠れてたりもしますんでね、はい、
そうなんですね。そうやってこう入れていくときではなくて引き抜くときに見ていくんですね。
見ていくですね、はい、
はあ、それを初めて知りました。さあ、どういったときにこの大腸カメラ受ければいいのでしょうか。
はい、2つありまして、まずは何らかの腸の症状がある場合、腹痛が続く、便秘や下痢を繰り返す、血便が出る、血液検査で貧血を指摘された、便潜血検査が陽性になったなどですね。
はい、
2つ目はポリープや大腸の病気が過去の検査で指摘されてて、経過観察の目的で検査を受けていく場合ですね。まあ、これは過去にまあポリープがあります、ただちっちゃいのでそのまま様子見ましょうって言われた時とかですか、まあ、半年とか1年後にもう一回検査して大きさや見た目が変化してないかを観察します。
はい、もう一度この大腸カメラで検査を受けた方がいい方の症状を教えてください。
はい、大腸がん検診などで便潜血検査が陽性になった、便に血が混じる、赤黒い便が出る、
はい、
便の形が最近細い、便秘や下痢を繰り返す、お腹の張りが気になる、あとは血縁関係の方が大腸がんを患ってしまったとか、そういうことですね。
先生、この大腸カメラなんですけれども、はい、胃カメラは年に1回ですよね。
そうですね。
この大腸カメラの頻度は適切なこの回数とかあるんですか。
はい、これはですね、まず検診ですけども、検診で大腸カメラするって方やっぱいらっしゃらなくて、
はい、
手軽に体への負担が少ないとなると便潜血検査ですよね。で、これ2回取るんですよね、1日目と2回目、
はい、
で、これどっちかが陽性になってしまったら、まあ、大腸検査カメラを、まあ、やりましょうと、多分病院受診した際は多分勧められると思いますね。
あ、なるほど。
で、この検便検査なんですけども、
ええ、
まあ、 便にすごい血が混じってたらまあびっくりしますけども、検便検査は見た目の便の色は普通だけども、実は少量の血液が混じってますっていうのを引っ掛けてくる検査なんですね。
はい。
で、まあ、検便検査は受けるんですけど、大腸カメラ受けたことがないっていう方は結構やっぱ多くて、
はい。
検査を受けるのに結構抵抗がある方もですよね。そうです
ね。はい。
で、まあ確かにですね、大変といえば大変です。腸が長い人もいるし、まあ空気を無理やりお腹の中入れてきますから、お腹が張ってきちゃいますよね。まあただやっぱり大腸って結構長いですし、しっかり見る必要があるので、まあ消化器の看板があるようなとこでしたら大体検査を受けれるんじゃないかなとは思いますね。
そうですか。はい。まずはそういった便潜血検査から、
そうですね、
でそこで何かしらこう異常が認められたらっていう、そういうステップがあるわけですね。そうです
。で最近はですね、ファイバーももちろん例えば硬さ変えることもできるんですよ。腸がビヨーンって伸びるところはちょっとわざとファイバーを硬くして伸びないようにするとか、あとはですね、内視鏡システムに AI 人工機能がついてるものも開発されて、で小さいポリープとか画面上に映ったらピコーンとかこう音とかそのポリープを囲むようにこう表示がされて、そういうので教えてくれるっていうファイバーもあるんですね。
すごいですね。
はい。ですのでファイバー自体もやっぱり進歩してます、
うん、
まあもちろんファイバーを扱うのは人間、我々ドクターなんですけども、まあ検査を受けていただくときはまあ安心して受けていただければいいのかなと思うんですね。
はい。
で、まあ過去に、まあ男女合わせて一番多いがん、何がんか覚えてらっしゃいますか？
大腸がん。
そうです。
はい。
一番今多いんですけども、確か早期に見つかれば最も治りやすいとも言ったと思うんですけども、実際そうなんです。大腸がん進行してくるとやっぱり大きくなって痛みが出て血便が出てっていう感じなんですけども、早期の場合だとやっぱり症状出なくて、まあ大きいがんも最初はまあちっちゃいポリープからできてくると思いますので、
はい、
まあ定期的に検査を受けて、まあ大腸がんの目になる可能性のあるポリープを切除するっていうのもやっぱり大事です。
はい。
でまあ内視鏡で治療することもできますので、万が一がんができてても体への負担が少ない治療とか検査を受けていただけるのじゃないかなと思っております。
何よりやはり早期発見早期治療が大切ということなんですね。
そうですね、
はあ、よくわかりました。ありがとうございました、はい、さあ本日は八谷病院八谷博之先生に下部消化管内視鏡検査についてお話を伺いました。